黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は全国各地に残る義経伝説、ここ黒部にもありました五平ヶ淵の起こり、後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
今を去る遠い昔、鎌倉の将軍源頼朝から追われた弟の九郎義経は、山伏に姿を変え、弁慶など9人の家来を従えて北の国奥州を目指して逃げ延びていきました。殿、三日市の里にございます。心して参りましょうぞ。そこへ一人の武士が通りかかりました。御坊さん方、どちらへ参られる？実は見知らぬ土地柄、泊まる宿もとんと見当がつかず、思案に暮れているところでござる。お宿なら私どもの殿、秋の神様はとても親切なお方、頼んで親善よう。一同は半ば諦めていただけに喜んで、武士の後に従うのでした。ようこそ参られた。さぞお疲れであろう。ゆるりとお休みなされ。こう言って招く秋の神の言葉に、一同は安心して心の内で感謝の手を合わせました。ところでお見かけしたところ、何かご心配事でもおありのようだが、差し支えなければお聞かせくだされ。実は一人娘が病の床についたまま、一向によくならず途方に暮れているところじゃ。それはおかわいそうに、我ら娘子のために真心込めてご祈祷申そう。こうして義経一行は、その夜久しぶりに安らかな眠りについたのでした。夜も更けた頃、秋の神の家来の一人がやってきました。殿、あの者ども怪しいやつと思われませぬか？義経とその家来に相違ございませぬ。よくよくお調べ召され。秋の神は一行が義経たちとはよく分かっていました。捕らえて頼朝からお褒めに預かるのは安いことでありましたが、何よりも人の命の大切さを強く感じ、一行を助けようと心に決めていたのです。あの者どもは奈良東大寺の寄付集めの一行にて、義経とは関わりのない者、いらぬ心配をするでない。わしは娘のご祈祷をお願いしたばかりじゃ。武士はこの信じて疑わない態度と温かい親心に感じ、黙って部屋を出て行きました。すがすがしい朝が訪れました。秋の神殿、この近くに清らかな川の流れがござらぬか？我ら直ちに出向いてご祈祷申そうと存ずる。と義経は秋の神に申し出ました。村椿の里を流れる上野川こそ、またとない清らかな川にござりまする。それにこの里は800年も生き延びた常若娘の愛した里、めでたい椿の名所でござりまする。急いで案内させましょう。一行は上野川のほとりに立ち、 数珠をつまぐり祈祷を込めました。やがて馬のひづめの音が近づいてきました。
お喜びくだされ、娘が久しぶりに笑い顔を見せてくれました。ご一同のおかげじゃ、いつまでも忘れ申さぬぞ。どうか道中お気をつけて参られよ。
合わす顔と顔、互いに感謝で涙が光っていました。秋の神は義経一行と知りながら、一行の影がやがて朝もやに消えるまで立ち尽くしていたのでした。ここを御平ヶ淵と名付け、昔の麗しい語り草となっています。
黒部座ストーリ
ー。源平の戦いで源氏側の大将として華々しく戦い、一躍ヒーローとなった義経ですが、その活躍とあまりの人気ぶりに兄の頼朝はその存在が疎ましくなったと言われています。そして一転、追われる身となった義経。吉野山、比叡山など各地を転々として北陸ルートを通って奥州藤原氏のところへ逃げていったとされています。能登は鎌倉時代の頃は僻地ではなく、中央から狙われるような旨味のある土地であったのでした。同様に北陸は太平洋側より海上交易が進んでいたので、日本海交易ルートをできるだけ抑えることは権力者にとって大切なことでした。義経の家来の弁慶と関わりの深い比叡山も日本海交易ルートの要所を次第に抑えていったのです。よって義経は陰ながら支援を受けて逃げやすい北陸道を選んだと考えられるのでした。またよく言われている一つの理由として、義経の妻が平の時忠の娘であり、時忠が流されていたのが奥能登であったことから、能登を通る北陸ルートを選んだという説。そしてまた北陸道の場合、比較的人目につきにくく船を使えるという点も根拠の一つと言われています。東海道または太平洋の海沿いの場合、どうしても危険が増しますよね。というのは幕府の本拠地鎌倉を通ることになってしまうんです。よって相当なことがない限り、まずはこのルートちょっと考えにくいと言われています。富山県内黒部の他にも様々な場所で義経にまつわる言い伝えがあります。ピンチに陥りながらギリギリのところで危機を脱し逃れていく、このあたりもヒーロー義経の人気の秘密なのかもしれませんね。
黒部座ストーリ
ー。各地に伝わる義経伝説、今もなお根強い不安がたくさんいますよね。富山県内にも雨晴らし海岸など義経ゆかりの地がありますが、夏休みを利用して各地の義経巡りをしてみるのも面白いかもしれませんね。さて来週は報福寺の仁王をご紹介します。お相手は岩木幸子でした。